守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。犬ふぐりの絨毯に会ってきました。大宮公園脇の草むらです。毎日毎日桜のつぼみのことばかり考えて、植えばかり見ていて気がつきませんでした。薄紫色の小さな花がびっしりと敷き詰められたように咲いています。思わず自転車を止めて、その草むらの中に飛び込んでしまいました。小さな小さな犬ふぐりの花花花、そっと両手で包んでみました。なんて愛らしい春告げ花なんでしょうか。見回すとあちこちに伸びるの群れ。こんなに近くにこんなに優しい春があったなんて。午後の約束の時間を気にしながらそこに座り込んでしまいました。風がスーッと耳元を駆け抜けていきます。春の日差しが背中を温めてくれます。春の草むらの青い匂いを確かめながら、犬ふぐりと伸びる摘ませていただきました。家に帰って大きなガラスの器に水をたっぷりと張って、土をきれいに洗った伸びると犬ふぐり、真っ白なテーブルクロスの上にそっと置きました。自己満足の至福の一瞬です。先週、鎌倉の鶴岡八幡宮の大銀杏が倒れてしまったお話をさせていただきましたら、何人かの方からお電話やメールをいただきました。その中から、さいたま市の時川さんのお便りご紹介させていただきます。守谷銘仙さんへ、鶴岡八幡宮の大銀杏のお話をお聞きして、昨年の暮れの彦映えをテーマにしたライブ思い出しました。もう一度生きようと切り株から真新しい芽を出して強く生きていくという彦映え、会場で大きく書かれた彦映えの書のことを思い出しています。テレビで職人さんたちが彦映えになってもう一度新しい芽を出してくれるようにと工夫してご尽力されている姿が映されていました。暮れのライブでの彦映えの書と詩と今度の大銀杏の根っこが重なりました。きっ と立派な彦番になって新しい歴史につないでいてくれるのですね、願ってしまいました。あのイチョウの木には私にも思い出があります。子供たちとよく訪れて、みんなで手を回して楽しみました。その子供たちも今は40歳を過ぎてそれぞれに暮らしていますが、イチョウの木に腕を回してつないだ手と手と手、小さかった頃の息子と娘のこと、そしてまだ若かった私、あれから数十年が経ち、今の親子の関係を考えてしまいました。私ももう70歳を過ぎてしまいましたけど、いつになっても心配ばかりしています。子供たちは子供たちで私のことを気にかけての言葉なのでしょうけれど、ちょっとしょげてしまうこともあります。親子って他人に言われるよりも辛くて、他人に言われるよりも嬉しいものなのですね。でもそれも子供たちの成長の証と胸に刻んでいます。突然の大雪がもたらしてくれた大イチョウと彦映えの話題は、明仙さんの書の彦映えと子供たちとの思い出とを重ねていただいて夢を見ました。子供たちもきっと今日も元気に過ごしていることと思います。春を待ちながら願っています。はい、さいたま市の時川さんからでした。ありがとうございます。朝日新聞の天星神語でも彦映えになれるといいけどと、大イチョウの修復が始まったこと書かれていました。千年もの歴史の証人の大イチョウです。彦映えが強く育って新しい歴史を紡いでいってくれますように。はい、それでは今日の一曲目お聴きください。ハイドンピアノ協奏曲二長調第一楽章。 さいたま市内にも市の指定記念物の大銀杏があります。見沼区中川の塩蔵院の大銀杏見に行ってきました。塩蔵院の石田さんにもすっかりご無沙汰をしていて、お会いしたいなと思ったのですけど、ひこばえの話題の中で急に思いついたことでしたので、そっと伺ってきました。見事な大銀杏のその木の下で静かな時間を過ごしてきました。高さ26メートル、目通り 4.5メートル、大人30人が両手を広げてやっと輪になることができると説明書きがされていました。こんなにゆっくりと今の時期に大銀杏の木やそのワカメを見上げたことは今までもありませんでした。見上げるとまるでおとぎ話の中の小さな主人公のように、そんな気分になってしまいます。大きく広く両腕を広げて伸ばして、すっぽりと包み込まれているようです。枝枝の間からは真っ青な空、どのくらいの時間見上げていたことでしょうか。昔の少女の頃にタイムスリップ、本当にできてしまいそうです。絵本の中にいるような幸せな一瞬でした。もうすぐ還暦に近いというのにおかしいですね。自分でも笑ってしまいました。それからご存知の方も多いかと思いますけど、しだれ桜がまた見事です。普通の桜より一足早く咲いて、別名彼岸桜とか糸しだれと言われているのだそうです。毎年3月の最後の日曜日、このしだれ桜の中でお茶会が開かれるのですけれど、何年か前の3月の末のその日はお昼ごろから大雪になってしまいました。満開のしだれ桜のその上に次々と降り降りる雪、降り積もっていく季節外れの大粒の雪、境内まで数センチも積もって真っ白な世界でした。季節外れの花の舞、雪の舞、なんとも幻想的な一幅の絵を見るような桜茶会でしたけど、今年の開花はもう少し先のようですね。百人一首の中からです。花の色は移りにけりないたずらに、我が身世に降る眺めせしまに。諸行無常の銀の雨、桜の花に降りかかる、我が青春に降りかかる、我が目に映る銀の雨、諸行無常の銀の雨。解説者さんの公約詩がそのように添えられていましたけど、さあ私はどうしたものでしょうか。桜桜、満開の桜の下にはお地蔵さんがいいかと思います。やっぱり生まれた村のことを思います。村の外れのお地蔵さん、いつもニコニコ見てござる。桜咲き桜舞い桜道、夢に夢継ぐ桜道、いつもニコニコ見てござる、見てござる。はい、それでは続いて音楽お聴きください。ポール・モリアクラシックの出会いより、シューベルト・アベ・マリアです。 今週の言葉です。いいよ、待っている。いいよ、待っている。マッチ箱ほどの小さな額の中でお地蔵さんが目を伏せて、ちょっとにっこりとして、いいよ、待っていると言っています。何年か前に書いたこんな小さな一言が、私にとって大事な大事な一枚になりました。手のひらの中に入ってしまうほどの小さな額、いいよ、待っている。まるでお守りのように、いつもバッグの中に入れて持ち歩くようになってしまいました。精一杯だな、パンクしちゃいそう。そんなふうに思いながら、いつものようにいつもの道をいつもの自転車で走っていました。いつもこんなに急いで焦って、精一杯なのにやることが多すぎてバタバタしていて、いいよ、待っている、今一番欲しい言葉でした。いいよ、待っている。家に帰って、お地蔵さんの脇にそっと書き入れてみました。いいよ、待っている。お地蔵さんがそのまま言ってくれているようです。私に話しかけてくれているようです。私は自分が書いたものに逆に語りかけられ、励まされ、そうしていることに改めて気がつきました。自分が一番伝えたいと思う言葉をそのまま書く、自分が一番伝えてほしいと思う言葉をそのまま書く、自分が一番こうありたいと思う言葉をそのまま書く、自分の中の本当が書けた時、その書く作業の中に何の説明も説得もいらない、そう思います。筆はそのまま心の叫びと重なってついてきてくれますし、勝手に動いてくれるような気がします。そのまま書くということ、自分の中にある寂しさや苦しさや希望や、それらはみんな今の自分のリズムなのだから、そのまま書ければ一番いいんですよね。はい、太田真紀さんの歌です。お聴きください。忘れ名草をあなたに。
別れても別れても心の奥に、いつまでもいつまでも覚えておいてほしいから、忘れなぐさをあなたに、あなたに。いつの夜もいつの夜も別れる人と会う人の、忘れなぐさあなたに、あなたに。
どこかでお話をさせていただきたいと思っていました。私が自分を書く、自分と向き合う、自分を半紙の上に表すということにこだわり続けているわけといいますか、その理由お聞きいただきたいと思っていました。きっかけはすごく単純なことでした。人はどうして嘘をつくのだろうと思ったことです。精一杯でそれでいいのに、そのままでいいのに、どうして人は嘘をついて人を傷つけていくのだろうかと、信じきっていた人との悲しい苦しい事実でした。無意識のうちに嘘という文字、半紙に書いていました。そしてそのまま、嘘という字は口が虚しいと書くんだねと続けて書いていました。そうかと変に納得をしながら、こんな言葉、こんな時の書など誰に見ていただくわけでもないし、かといってその時の嘘の文字の書、処分してしまう気にもなれずに部屋の片隅に押し合っていました。翌日気がつくと、部屋の隅で嘘の書が私を見ているような気がします。気になって捨ててしまおうかと思うのですけど、やっぱり捨てられなくて、そして翌日も同じことの繰り返しです。何日か経ったある日、その書が私に語りかけていることにやっと気がつきました。いいんだよ、いいんだよ。嘘は口が虚しいだけ。もう一人の私が半紙の中から、頑張れ、大丈夫、嘘は口が虚しくなるだけ、あなたは大丈夫、幾度も幾度も私にその書が語りかけてくれます。私はびっくりして、でも嬉しくて嬉しくて、その書を何度も何度も指先で、手のひらで撫でていました。そして気がつきました。その書は紛れもない、まさに私の分身だったのですね。自分の書いた文字に自分が助けられていると知った瞬間でした。後日、友人のカウンセラーの先生にそのお話をさせていただきましたら、それは自分で自分をカウンセリングするセルフカウンセリングのことと教えられました。もう随分前のことです。それから仲間たちと楽しい挑戦が始まりました。蓼科の山の中で 自分を書いてみようと合宿をしたり、それこそ泣いたり笑ったり、また泣いたりです。自分の本当を書くことの勇気と難しさと、素の自分を雫のように半紙の上に落とせた時の喜びと感謝。自分の今がそのまま半紙の上に落ちたと見える時、私は私の中の私とやっと会話ができたような気がします。だからきっとカウンセラーの先生はセルフカウンセリングとおっしゃってくださったのでしょうか。自分の素敵な部分も弱い部分も見えてくる。それを丸ごと抱えて書いていく。自分を励まし、自分を奮い立たせて、自分を認めていく。でも決して無理せずに墨と遊びます。教室の中で自分を探そう、自分の素敵な部分を探そうと提案すれば、欠点ばかりが気になって自分の好きなんて考えられないとおっしゃられる方もいますけど、そんなことないですよね。自信がないという人は慎重派の人だし、弱虫でという人は優しい人ですし、強くて強引という人は逆に頼りがいのあるしっかり者です。その時その時の精一杯が一番いい、そう思います。悲しい時は悲しいと書けばいいし、苦しい時は苦しい、助けてと書けばいい。書いてるうちに必ず答えが出てくるように思います。合宿の時 M さんがおっしゃいました。昨日からずっと道という字ばっかり考えています。どうして私たち家族はこんなに大変な道ばかり選択しなければいけないのだろうかと。けれど2日間山の中を歩き、草に触れ、墨をすり、道という字を書き続けていたら、ずっと今までのこと思い出されました。この道は私たち家族にとっても自分にとっても一番いい道だった。これからもこの道歩いていきます、そうおっしゃいました。合宿の中で書かれた M さんの道の書、親友が長く長くつながっていました。拍手拍手と涙涙でした。墨が汗のようになったり、涙のようになったり、あるいは笑顔になったりして、それぞれの方の人生の交差点になっていきます。その一コマ一コマに立ち会わせていただける喜びは、感動というより責任を思ってしまいます。ご近所の王さんが久しぶりに立ち寄ってくださいました。お地蔵さんのつぶやく、いいよ待っているの小さな額を手にされて、いいよ待っている、お地蔵さんが私に言ってくれているんですね、じーっと見つめてくださって、やっぱり涙と笑顔でぐちゃぐちゃです。どんなに張り詰めておられたことでしょうか。どんなに頑張っておられたことでしょうか。私が私に向かって書いたと思っていた一言が、こんな風にして伝わっていく。言葉が、書が一緒になって一人で歩き出してくれます。 今週の言葉、いいよ待っている。ニコッと笑ってもう一度言ってみます。いいよ待っている。はい、音楽お聴きください。ブラームス弦楽六重奏曲第1番遍路蝶々、作品18番第2楽章、恋人たち。先日長野県人会でのお話をさせていただきましたが、その時初めてお会いした隣の席だった島田さん、私よりずっと先輩の方ですけど、またお会いする機会をいただきました。広告会社の社長さんです。波乱万丈の人生だったよと、信州佐久から上京されて今までのことお話をしてくださいました。ご自分で世話好きとおっしゃって、ニコニコととても楽しいお話聞かせていただきました。お仕事の傍ら写真を撮られて、エッセイも書かれていて、その忙しさでさらにお世話好きとおっしゃられます。お手持ちの短い文章をお借りしてきました。ご紹介させていただきます。 昔々信濃の国に山と山に囲まれて川と川と川に包まれた小さな村の農家に丸々太ったかわいい男の子が、若くして東京に憧れ親元離れ東京へ、埼玉北海道埼玉と流れ流れて、今は埼玉でなんとか生きながらいて、お人よしで人の面倒見が好きで、それはそれは変わり者で、喜びを探し求めている。バカな男が年も考えず動き回っている。それも人生の生き様かもよ。はい、島田さんの文章でした。島田さんに一曲お届けしたいと思います。峠の我が家、どうぞお聴きください。明日へのメッセージです。希望、風あり、夢あり、光あり。風が優しいからですか、光が 柔らかいからですか？あなたの声が穏やかだからですか？風あり、夢あり、光あり。久しぶりにお会いした方に、迷いがなくなったねと突然言われました。え、とんでもない。迷ってばかりの人生だと思っていましたから。今だって迷ってばかりです。迷いが消えた。その方は何を感じてくださったのか、もう一度言ってくださいましたけど、本当にほんの少しだけだけど、私の中の私に出会い始めたのかもしれない。坂道、山道、茨道。道は作ればいいなんて自分を奮い立たせてみてもなかなかです。でも、もう迷わなくてもいいよ。そのままでいいよ。と言っていただいたようで嬉しかったです。春ですものね。希望を語る春ですものね。風あり、夢あり、光ありです。最後になりましたけど、大阪にお住まいの中さんからメールが届きました。実は5月1日から8日までニューヨークに行ってきます。核兵器のない世界をの呼びかけに、平和を願う人たちが世界中から集まります。私も平和を願う500万人分の署名と一緒にニューヨークに参加してきます。私の父は戦争の体験を子々孫孫に語り継ぐという本を書いて周りの方々にお配りをしたのですが、父の青春は戦争でした。戦争の中での青春なんて、これからの人たちには二度と迎えてほしくありません。父の願いを受け継いで、核兵器のない世界が一日も早く来ますようにと、平和願って世界中の人たちと平和への願いを語り合えることを楽しみに元気に行ってきます。はい、大阪の中さん、平和な世界願ってのニューヨーク行きなのですね。どうぞお気をつけて行ってらしてください。風あり、夢あり、光あり。春の日差しを受けて希望に向かって、さあ走り出しましょうか。今日も森屋銘仙の心の日めくり、お付き合いいただきましてありがとうございました。ご感想、ご意見お待ちしております。宛先です。郵便番号 330-9611、 さいたま市浦和区高砂 2-1-19、 株式会社 FM 浦和までお願いします。電話番号です。048-834-0783、ファックス048-834-7783まで、どうぞよろしくお願いします。はい、今日も森屋銘仙の心の日めくり、お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も希望を語る一日が始まりますように。